暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、相模嬢です。
こんにちは、大柳光太郎です。
はい、というわけで、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。またまた始まりましたね。
はい、そうですね、前回は、はい、たまたま私の誕生日の日が更新だったということで、あの2024年10月30日のエネルギーに関してちょっとお話聞かせていただきました。で、はい、あのその時にそのオリジナルの手帳にはその、私の誕生日から算出したその365日の、マヤ暦が書かれている、あの 手帳があるっていうお話をあの長峰さんにしていただいたんですけど、なんか今回ですね、なんと私のバージョンの手帳をちょっと作成していただいたんですよ。で見させていただいたんですけど、これっていつもあの長峰さんが、あの勉強というかあの、いろいろアプリシステム組んでいる古代マヤのツォルキンとこの PDF っていうのはちょっと違うところがあるっていうふうにお聞きしたんですけど。
ですね、皆さんね、ツォルキン暦っていうとその古代マヤの中の一つの暦なんですけど、これでまあ260日のサイクルでぐるぐる回ってるんですね。
260日、はい。
で、暦って、全員実は同じ暦見てますよね。
はい。
さっきね、出てきた先週、仙台さんの誕生日。誰が見ても、2024年10月30日は、2024年10月30日なんです。
そうですよね。そこずれちゃってたら、私は今日土曜日だけど、みたいな。あなた月曜日ですかみたいな人も現れちゃうかもしれないですよね。
もう勝手にそう変えるっていうわけにはいかないんですよ、ね。
いかない。
はい。で、やっぱりその暦っていうのは基本的にその全員が共通する暦を持つっていうのがまあ基本なわけですよね。特にね、その、古代前の場合はその儀式に使われてくる、このツォルキン暦があったりとか、まあ、農業サイクルに使っていくハウブ暦なんていうのもあったりとかしね、みんなが共通なものを見ることによって、いろんなね、行動とか、そういったものがね、なんていうのかな、その、こういうのに合わせていろんなことができるみたいな形になってますね。ただ、やっぱりそのエネルギー一つ、まあエネルギーという概念でこう物事を見てるんですよね。これ実はあの、三名学とか、地中水明とかもまさにそうなんですけども。
あ、同じなんですか？
はい。同じようにこうその日のエネルギーというところを見ていくわけなんだけども、このツォルキンのエネルギーを見たときに、確かに、全員、その日っていうのはエネルギーあるんだけども、全員が同じように捉えるわけでもないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。はい。
で、そこで一番、まあ、あの、要に出てくるものっていうのは実は誕生日だったりするんですね。で、いくつかの、その、英語の資料とかにも出てくるんですけども、その誕生日と、その、その日の、まあ、相性を見るって言ったらいいんですかね。そういう風にしていって、新たなエネルギー値を出していって、そこから分析するっていう手法が実はあるんですよ。で、まあそういった記述がちょっとあって、で、まあ前で取り入れていいのかなって思っていたんですけども、やっぱりその何箇所かね、やっぱり調べていくと、やっぱりそういう風な手法で取っているっていうところも実はあったりするんですね。で、まあ私の場合その、ね、あの、東洋思想の方も作ったりとかしていたので、まあ、そこから見ていったときに、東洋的な考えっていう、その日にちの読み方っていうのも、実は三名学と理想法なんていうのを使って、誕生日とその日の状態を見るんですよね、やっぱりね。
そうなんだ。はい。
で、そうやって考えていくと、やっぱり前の中でもそれを取り入れるってことは十分あり得ることなので、だそれを実際にうちは取り入れて、ちゃんと作っていこうっていうことをちょっと考えて、作ったので、実は、仙台さんの手帳に載っている、このマヤのサイクルっていうのは、古代マヤのサイクルなんだけど、これ調和エネルギーとかパーソナルエネルギーって呼んでるんですけども、はい。それは、古代マヤのツォルキンとはずれてるんですよ。
へー、なんか混乱してきたぞ。
混乱しちゃいますかね。
はい。
ただ、まあ、一番のポイントはね、実は、 その見るときに、その自分の調和エネルギーとかパーソナルエネルギーで、こう、どんな日なのかっていうのを見ていくのももちろんあるんだけども、全体で流れているチョール筋でエネルギーを見るのも OK なわけなんですよ。ってことは実は選択肢広がるんだよね。
そうですね。嬉しいですね。選択
そう
肢
なん
広
で
が
する
の
よ。
は。そうか、なんかこう、どっちを基軸にすればいいかっていうのは、なんかじゃあ例えば、そうだな、お仕事のことに関して、なんかこう、重要な、契約書を書かなきゃいけないとかいう日があったとします。で、それを、いつにしますかっていうふうに聞かれたら、どっちを基軸で見た方がいいですか？その本当の今日の、ジャストなエネルギーと、あと私の誕生日から算出したエネルギーがあるとしたら、契約っていうパターンだったらどっちで取った方がいいですかね？対相手もあることじゃないですか。
そう、相手もありますね。いろんな多分捉え方があると思います。自分中心に見てきゃいいやっていうふうに。見て。
なるほど。
それはもう自分ので見たけど一番いいですよね。でも、例えばその、契約一つ取ってもね、そのパートナーさんがいることなので。じゃパートナーさんと一緒にっていうふうになったときは、もしかすると全体で見てもいいかもしれないし、パートナーさんのと自分のと照らし合わせてみてもいいだろうし。
なるほど。これって、もし、例えば、長峰さんと私が何かの契約をしますってなった時に、仮に長峰さんが暦のこと詳しくなくて、あんまり知らない方だったとして、私に都合のいいエネルギーの日を選ぶぞみたいな、悪い私みたいな人が現れる可能性もありますよね。
ありますよね。
ね
でも、これっ
え。
て、あくまでも、後押しをするものであって、これどう使うかなんですよ。だから、
な
も
る
し
ほ
か
ど。
して、逆に自分にとって悪かったかもしれないけども、そこ、どう解釈していって、そこから自分のところをうまい方に持っていくかって考えればいいわけなんですよね。吉凶ではない。
そっか、マヤはそうですね。特に吉凶ではないですもんね。
吉凶ではないので。どちらかというと、この前の考え方って、まあ、当然その日の動きもあるんだけども、やっぱりそれをどうやって自己成長につなげていくかっていう方が、やっぱり、いいですよね。だからそんなね、ちょっとね、こう、悪いようにしていると、前の場合は、調和とか協力、バランス、成長とかね、全部で5項目がその時にあるんですけども、そんな相手だマフなんて言った時に、そこのどっかが欠けてきますか
なるほど。そうですよね。
ら。
そう。基本を忘れてました。すっかり それが基本に流れているからこそ使えるマヤ歴という暦ですもんね。ちょっと
そうなんですよ。
心が俗世に、馴染みすぎて汚れてたみたいです。もう浄化されたい、この番組で。
そうなん
な
で
る
す。
ほど。
だからね、こう、協力なんていうのもあるので、まあ、すごくね、いいタイミングをこう選んでいくってことは、自分自身もね、含めて、プロジェクトも含めて、こう、前に一歩一歩進めていく力になるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。なんか、マヤの、なんか、暦でみんなが、協力して生きられたら平和な世の中になりますよね。
そうです
ね
ね。
本当にね。で、なんかこう、マヤって、まあなんか260で1スピンというか、あれなので、じゃあ今回の365日の中に同じエネルギーが流れてる日っていうのはもしかしたらあるかもしれないってことです
あ
か？
るかもしれないっていうのもあります。ただし、同じ場合もあるんだけども、実は手帳にはね、年のやつも書いてあるんです。
年。なるほど。
ちょっとね、仙台さんの手帳の左のところの、真ん中ら辺にね、あるんですけども、これ実は年のエネルギーなんですよ。
今ちょっと作っていただいた、
そうなんです。
手帳見てますけど。確かに。この年にどんなエネル
そう
ギー
で
が
す。
流れているかですね。
そうなんで
ここ
す。
はずっと変わらないんだ。
ここは、
一年間。
変わります。
あれ？変わる？毎年変わるってことですよね。
毎年じゃなくてですね、マヤの始まりの日っていうのが、来年は3月30日。
3月30日。
3月30日に変わります。なので、3月30日以降を見ていただくと、違うものに変わってる。
本当だ。
そこが切り替わりのタイミングなんですね、マヤで言うと。
そうなんだ。
これがハウブレーキっていうのを使ってるんです。ちょっと専門的な話になっちゃうと。はい。
畑耕す的な、お読
そ
み
の、
です
その
か？
ハウブレーキがどうかっていうのあるんですけど、365日のサイクルなんですよ。
あ、それは365日で、
はい。
グレゴリオ暦と同じようなサイクルのがあるんですね。
はい。一応農業とかね、そういったものによく使われたって言われてるんですが、うるう年を換算してないんです、これは。
あ、
はい。
じゃあもう長いこの年月の間にずれずれのず
ず
れ
れ
に
て
なっ
き
て
ま
るっ
す。
てことでは す
い。
ね。
ずれてきます。
おお。あ、だから3月31日なんですね。
はい。なので、まあ、ここで切り替わるので、こう、全体のその年のエネルギーってやっぱりいろいろとあるんですよね。で、それと、まあ、合わせていくような形になるとは思うので、だからまあ同じであったとしても、その全体のテーマがちょっと違うみたいなね。いう感じにな
そっ
ります。
か。3月30日でしたね。失礼しました。
3月30日です。はい。
今年、来年のね。テーマですか。ちなみに、来年ってどんなテーマなんでしょうか。こ
仙
の。
台さんのテー
あ、
マ
そっか。
は、
私とまたみんなは違うんだ。
違います。
そうでした、そう
も
でし
ちろ
た。
んね、そう、全員が同じテーマっていうのは、その全体のそのツオルキンで回してるところで見てるものなんですけども、やっぱりここも、それとは違って個人で見ていくので、個人の誕生日っていうものを、こう、想定、組み込んだ形で見ていくものなので、皆さん違うんですよ。
なるほど。いや、もうちょっと今この手帳を見ていて、チラ見してしまったんですけど、先週私の誕生日の時に、変化、
変化変容のやつね。
変化変容出てたじゃないですか。で、2025年の私のテーマが、今書いてあったのが、革新と変化の促進って書いてあって、ちょっと韻踏んでて可愛いんですけど、これ、なんかもう変わることをめちゃくちゃ促されてる感じがするんですけど、他の紋章、まあ、紋章って言わないのか、
デイサインって呼んでます
デイ
ね。
サイン、象形の、サインの方では、こんなに変化っていうふうに言ってくること、他のもん、デイサインはどんな感じでしたっけ？
ああ、他の、これはね、今見てるのは地球を表すデータなんです。地球ってこう安定してるとかっていうのはありがちなんだけども、実は地殻変動とか地震とかっていうのも実は関連していて、そこからその変革とか変化とかっていうものが生まれてくる。
なるほど。
で、キチゴであるんですけども、キチゴの、これ実はね、カバンっていうふうに呼び方するんですけども、もう一つがね、発音がね、私ね、キチゴよくわからないんだけども、そっちの方で見ていくと、ここがその知恵とか知識とか、そういうその変革に対する、こう変化に対するとかね、そういったところの知恵とか知識っていう、解釈があるんですね。なので、この地球っていうふうにこう土台になりそうなんだけども、実はここは変革とか変化っていうものをこう動かすっていうところが実はあるっていうこと
なるほど。
なんです。
いや、忙しいですね。断捨離したり、変化したり。ちょっとなんかそういう年なんだなっていうのは心に留めておこうかなっていうふうに思います。
そうですね。やっぱりそういうところを意識しながらこう生活していくと、やっぱりこうアンテナが立っているので、何かあった時に、あ、そうだ、ここのところではこういうタイミングでやってみるチャンスなのかなって、チャンスをね、こう、逃さずに捉えられたりするっていうところがあると思うんですよ。
そうですね。
まあ、これがその、暦のね、こうエネルギーというか、暦のその象徴とか意味をうまく使っていくっていうことなんじゃないかなと思ってるんですね。
長峰さんがこのオリジナルの手帳を作り始めたのはどのぐらい前からなんですか？
今回で、3
3 年
年
目。
目の、はい、検証ですね。
なるほど。どんな方が一番活用されてますか？今まで。
いろんな方使われてますよね。やっぱり、お仕事をされてる方とか、やっぱり女性が多いですね。
やっぱ女子はそういうの好きですから、一応ね、
多いですね。
たまにね、星占いの、手帳で自分の、誕生日から全部算出してますっていうのは、Facebook 見てるとそういうのあるんだっていうのを、
ありま
見
す
か
ね。
けたことがあるんですけど、なんか、やっぱ、マヤもそれ、 となんかこう同じ感じで、私はマヤ歴にすごい慣れ親しんでいるので、結構こうなんていうのかな、何か大きくことを起こすぞっていう時にマヤ歴を調べたりっていうことをやったりするんですよね。で、その、この番組の最初の頃でもなんか言ったと思うんですけど、占い嫌いになったみたいな瞬間があったじゃないですか。だけど、マヤ歴のいいところで、今日がないっていうところに尽きるって思っていて、解釈は無限なんですけど、なんかそのポジティブに自分を変換していくためのツールとしてすごく、いいなっていうふうに思うので、それがこうね、身近にいつも、今日の予定なんだっけって開くときに見えるっていうのはすごくなんかこう、いいものだなっていうふうに思ってます。
あり
中
がとう
峰
ございま
さ
す。
んも使ってるんですか？
あ、もちろん、もちろん、もちろん。
おー。自
結
分
構
で
ね、
作って
そう。
自分で使うのは結構いいですよね。
いや、これ面白くて、作ったものが、結構自分のね、当たってんじゃんとかと思ったりするんですよ。別に合わせ込んで作ってるわけじゃないんだけど。そこがね、実は面白いところだったりとかするのと、あとはやっぱりこの、マヤのこのサイクルって260日のサイクルなんですね。で、これが一つのその目標を設定して一巡させるには結構いいサイクルでもあるんですよね。よくだいたい来年の抱負って何ですかなんて言ってね、
そうですよ
365
ね。
日でだいたい区切ると思うんですけども。まあ365日よりかは少ないんだけども、やっぱり関心を使うと60のサイクルなので、
短すぎ
60、
るみたい
そう、60日だと短
な。
いし、60ヶ月だと5年になっちゃうし、
そうですね。今度は長すぎる。
そう、年だと60年になっちゃうし、一緒になっ
す
ちゃうん
ご
だ
く
ね。
長すぎる。
そういう意味で、ちょうど、目標とかを立てていって、自己成長に合わせて、すごくいいサイクルだな、っていうふうに捉えて、ちょっとこういうふうな形のものを作ってるんですね。
すごくいいですね。使いやすそうだなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。ちなみに
私も、
私、あ、どうぞ。
何ですか？
私、これ自分で書いていながら、いやいや、これ、こんなことできない、この日には、とかっていうのよくありますよ。
どうして？
いや、これは無理だな、とか。やっぱりその自分の今の状況とか、できたりとかできなかったりとかもあるんですよ。でも、それは、その時に気づくことがやっぱ重要なので、でき
そう
な
で
いっ
す
てこ
ね。
とに気づくのもね、すごく重要だったりするので。
なるほどですね。なんかこう、マヤ歴の手帳を私別のところで前使ってたことがあるんですけど、その260日ってやっぱりなんかこう、長いようでちょっと短いので、もう手帳買い替えなきゃっていうのがすごいスピードで、来ていたんですけど、これは、一応その年365日のそのグレゴリオ暦に合わせて、デイサインを書いてくれてるということで、1年間買ったら1年間ずっと使い続けられるっていう手帳ですもんね。
の月曜始まりの日曜終わり。レイアウトですね。
それもすごい使いやすいし、あと、ウィークリーがあったり、マンスリーがあったりっていうのを選べるっていうふうに聞いて、
あ、選べます。
それも、なんか、ありがたいですね。ワンセットは、私はマンスリーだけが欲しいから必要ないから、マンスリーだけにしようとか、そういう選び方も
でき
で
ま
き
す。
るってことですね。フル
あ
セッ
と、
ト欲しいみたいな人もできるってことですね。
そうですね。あとね、面白いのが、ちょっと今ね、今回、入れるか悩んでるとこではあるんだけども、ただね、二つ、情報を入れるっていうのが実はあるんですよ。基本、オプション
二
で。
つ。オプションでですか？どんなオプション？何の情報を
例え
入れて
ば、
くれるんですか？
自分と、お子さんのを入れていく。
なる
どういう
ほ
ふう
ど。
な関係性、要するに、お子さんのサイクルをちゃんとどうの、自分とのが全部その場で見れるっていう。
それはいいですね。
そんなやつ。これは実はチームとかでも使えるんですよね。実はそのチーム全体でのサイクルっていうのを求められるんですよ。そうすると、自分とチームっていうところでどういうふうな関係性になってるかみたいなの見たりとか、そんなこともできたりするので。
それは、なんかこう、会社さんでね、使ってもらえたりすると、すごく
面白い
いい
と
か
思うん
も
です
し
よ
れ
ね。
ないですね。部署とかでね、なんか。へえ、なるほど。まあちょっとなんか、ぜひぜひ、皆さんも自分の、年のサイクルの手帳を手に入れてみて、まあ一回でいいから、マヤ歴を体感しながら生きてみてほしいなって思います。一年間。結構面白いですよね。
面白いですね。おのおののそのデイサインにいろんな意味合いがあるので、 そこは、こう、自分が、こう、さっきも言ったように、できそうなものもあれば、いや、無理でしょうみたいなのもあったりとかね。そういうところがすごく面白かったりするんですよね。例えば、ちょっとパッと見たときにね、こう人間関係に安定する基盤を作るなんて日があるわけですよ。でもね、この前後で大揉めしてたりとかするときに、これは基盤作れねえよな、みたいな、やっぱそういうふうなときって起きたり
な
する
る
んで
ほ
すよ。
ど。
そうなんですよ。そう、今さっきできないとか言ったの、そういうこと
なる
なん
ほ
ですよ。
ど。だからこそ、そういうデイサインが回ってきてしまうみ
って
た
いうい こ
な
と
とも
あったり
ころ
す
あ
るわ
るん
け。
ですよね。
だから、そういう時に気づきがやっぱり生まれてきて、あ、そうだよな、このチームの中でごたごた起こしててもしょうがないよな、って言った時に、じゃあどういうふうにしたらその基盤を確立できるのかなとか、土台を作れるのかな、なんていうアクション取れるわけです
なるほど。
よ。
いや、面白いですね。いや、なんかその、私の変化しろサインも、なんか、すごいわかりますもん。いや、なんか、そうなんですよ。新しいことを、なんか、始めたいなって思ってるタイミングなんですよ、実は。なので、なんか、古いものを捨てろっていうのも、なんか、執着するなっていうのも、なんか、本当にそういうこと言われちゃうんだ、みたいな感じで。だから、なんかね、ここからね、多分なんか、まあ私も決断していくターンに入っていくと思うんですけど、今日の放送を聞いている方が半年後くらいに、あ、これを決断してこれを捨てたのかっていうふうに、なんかちょっと確認してもらえれば面白いかなっていうふうに思います。
そうですね。
はい。なんかこうね、みんなで後になって、答え合わせして、ちょっとは、ね、話の種にしてもらうのも面白いですよね。
そうなんです。で、これね、さ、前回かな、ログノートっていう言い方したんですけども、ログノートって公開日記とかのことを指したりするんですよね。だから、その、ログノートっていうくらい起きたことを書いていって、後で見返すといろんな発見があったりするんですよ。
な
実は
る
今
ほ
ね、
ど。
仙台さんにお渡ししたのが、マンスリーなんだけども、
マンス
実
リー。
はウィークリーだと下にそういうのを書くスペースがあるんです
おー、
よ。なんでそこにこうずっと書いていってね、こう、一年通して見たときに、あ、こんな風に自分考えてたんだなとかっていうのをそう、振り返ったりできるっていうね。
なるほど。なんかこう、マヤ歴を使って生きると、なんかまあよく言われるのが、シンクロが起きやすくなるみたいな。まあその自分からも起こしていくように働きかけてるとは思うんですけど、なんか実際そういう、なんだろうな、どういうメンタルやどういう状態でいたときに、あ、こう、なんだろうな、思って、自分が、こうなったらいいなっていう方に進んでいったなっていうのを確認できるからいいかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。ちょっとぜひ皆さんには使っていただきたいなと思います。年末ですからね。今、手帳をきっと選んでいる時期に差し掛かっていると思うんで、皆さん。よかったら、みたいな感じですね。そんなわけで、あ、なんか結構手帳のお話ししてしまいましたけど、これって、だいたいいつも何月くらいまで販売しているんですか？
ですね、実はこれシステムで全部作ってるんですね。なので、どっからでも実は作れるんです。
あ、そうなんだ。年末だから来年の用意しようとかじゃなくって、じゃあ仮にもう今から1年間作りたいですっていう人もいけちゃうってことで
です き
か？
ます。ただし、
はい。
来年から、2月ぐらいから1年間ってなると、実は祝日がね、2026年の祝日って来年の2月に政
決
府が
ま
発
る
表
ん
す
で
る
す
んです
か？
よ。
あ、そういうものなんだ。
そうなんです。
めんどくさいって言っちゃっ
そうなんです。
た。
そうなん
なんか
です
政
よ。
府が決めてるんですか？休日って。
政府のね、ページでね、あるんですよ。そういうのが、出るのが。2月なんですよ、確か。
そうなんです
です
か？
から、ちょっとその先のものっていうのは全部ね、データとしてはあるんだ、作れるんだけど、祝日だけがね、こう定まってないっていうね。
めちゃくちゃ政府、暦、牛耳ってるじゃないですか。牛耳ってないか。なんて言ったらいいの？
それは祝日だからね。
祝日だから そうだったんですか。いや、確かに昔は、なんだろう、緑の日といえばこの日とか、海の日といえば10月、あ、10月じゃない、7月か、7月何日とかって決まってたのに、どんどん変動しちゃうじゃないですか、
そう
最
なんです。
近。
曜日になってるんでね。
そうですよ
大
ね。
難曜日
曜
と
日
かっ
で
て。
決めてますよね。 なんか、それすごい私、なんだろう、こんなとこで愚痴ってもしょうがないけど、しっくり来ないなって思ってて、まだしっくり来てないんですけど、皆さんはしっくり来てるんですか、この休日の決め方。
まあでも、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
まあちょっと曜日とかね、決めちゃうとね、よく授業とかの偏りがでとかっていう話が一時期ね、問題になったりとかしてると思うんですけど。
確かに月曜日が振り替えいっぱいだと、月曜日の授業がご外ね、学校はなくなっちゃったりってこともあるってことなんですかね。
そうなんですよね。まあでも
な
そう
る
いう
ほ
ふう
ど。
に、一応ね、どういうふうに設定するかっていうその定義が決まっているんだけども、正式に出るのはそう、
そう
2
な
月
んで
かなん
す
かに出るの
ね。
で、そうなん
知
で
ら
す。
なかっ
はい。
た。じゃあ、できれば、まあなんか、1年で、手帳が発売、いつもしてるようなサイクルで購入いただく方が、まあ間違いはないかなっていう感じですかね。祝
まあ
日
そう
の。
ですね、祝日はね。まあ今からだとね、全然2026年まではかからない。まあかかったし、1月とかまでかか、ね、出せる
そう
の
です
で。
ね。なる
まあ
ほど
一
です。
応、これからちょうど、オーダーされる方には大体11月分からずっとつけているので。
わかりました。ありがとうございます。今日もたくさんお話聞かせていただいてありがとうございまし
こちら
た。
こそありがとうございます。
暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問などを送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。というわけで、今回もありがとうございました。それで
ありがとうございまし
は、
た。
今日はこの辺で。お相手は仙台エリート。
長峰譲と
大柳浩太郎でした。
ありが
あ
とう
りが
ご
とうご
ざ
ざ
い
いま
まし
した。
た。